こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本が壊れるはビートたけしによる社会評論の新書です。2023年に刊行され、コロナ禍後の日本社会に現れた問題を芸能界やメディア、政治、ネット社会まで広く見渡しながら論じています。内容は政治や社会への無関心、 SNS 依存が生む格差意識、メディアの忖度、宗教団体と政治の距離感、そして急速に変化する価値観への戸惑いなど、現代日本の空気を鋭く切り取る構成です。ビートたけしらしい率直な視点が前面に出ており、単なる時事コラムではなく、社会のどこに歪みが溜まっているのかを見極めようとする問題提起の書として読めます。短い新書ながら、著者の長年の経験に裏打ちされた観察が詰まっているのが特徴です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、政治や社会への無関心として描かれる平和ボケの感覚、本書の中心にあるのは日本社会が抱える平和ボケへの強い危機感です。著者は、日常が成り立っているがゆえに社会の変化や矛盾に鈍感になり、重要な問題を先送りしてきた姿勢を批判しています。ここで言う平和ボケは単なる気の緩みではなく、政治や制度への関心を失った結果として問題が見えにくくなる状態を指します。こうした視点は、選挙や政策の議論が生活実感と切り離されやすい現代の空気を考える上で示唆的です。著者は大冗談の理屈ではなく、現実を直視しないことの危うさを経験者としての感覚で語ります。そのため、読者は日本社会の無関心を個人の怠慢ではなく、社会全体の構造的な鈍さとして捉え直すことになります。次に、 SNS 中毒が拡大させる格差意識と分断。本書では SNS の普及がもたらした新しい格差感覚にも焦点が当てられています。著者は、 SNS が単なる情報ツールではなく、人々の承認欲求や比較意識を加速させる装置になっている点を問題視しています。そこでは、発信力のあるものとそうでないもの、注目を集めるものと埋もれるものの差が可視化され、従来以上に勝ち負けの感覚が強まりやすくなります。重要なのは、この格差が所得や学歴だけでなく、存在感や影響力の差として日常に入り込んでいることです。著者の視線は、ネット空間の便利さを否定するのではなく、依存が進むほど社会の見え方が歪み、他者への想像力が弱まる点に向かっています。結果として、 SNS は交流の場であると同時に、分断や自己過剰を育てやすい環境として描かれます。さらに、芸能とメディアの世界に潜む忖度と構造疲労、著者の長い芸能経験を背景に、本書はエンタメとメディアの変質も重要なテーマにしています。テレビ、芸能事務所、報道の関係はかつてより複雑になり、表向きの公正さと実際の力関係のズレが目立つようになったと読めます。ここで扱われるのは、特定の業界批判というより、注目産業全体が抱える構造疲労です。視聴率や話題性が優先される環境では、本来なら距離を置くべき権力や利害に対して、報道や番組作りが萎縮しやすくなります。著者はその空気を、内側を知る人間ならではの感覚で切り取っています。読者にとっては、メディアを単なる情報源として受け取るのではなく、誰が何を気にして発言や報道が形作られているのかを考えるきっかけになります。芸能界の話題を通じて、メディアの制度的な弱さまで見えてくる構成です。そして、政治と宗教、事件報道を通じて見える令和の不安定さ。本書は、個別の事件や社会的騒動を通じて、令和の日本が抱える不安定さも浮かび上がらせます。政治家と宗教団体の距離、社会を揺るがした事件、芸能やスポーツをめぐる騒動など、目立つ出来事はバラバラに見えて、実は同じ社会の歪みを示しているという見方です。著者は、ニュースの見出しとして消費されがちな事件を、社会の感度が試される出来事として扱います。そこでは、個々の当事者の責任だけではなく、なぜ問題が早く可視化されなかったのかという構造面の問いが立ちます。こうした整理は、断片的な報道をそのまま受け取るのではなく、複数の出来事をつなげて社会の流れとして理解する助けになります。騒動の多さ自体よりも、それを生む土壌が放置されていることへの警鐘が、本書の社会批評としての厚みを作っています。最後に、身近な死や老いを交えた世代の記憶としての日本論。本書が単なる時事批評に終わらないのは、著者自身の人生に近い記憶や友人知人の死を振り返る章があるためです。ここでは、社会問題の指摘だけでなく、時代を共に生きた人々がいなくなっていく感覚が現代日本の変化と重ねて語られます。これによって、社会批評は外からの冷たい分析ではなく、同じ時代を生きてきた人間の実感として読めます。老いは一般に詩的なテーマに見えますが、本書では価値観の更新速度が速い社会で、過去の常識や人間関係がどう置き去りにされるかを示す装置として機能しています。著者の言葉が刺さるのは、 社会の欠点を並べるだけでなく、自分たちが何を失いつつあるのかを思い出させるからです。世代の記憶を伴った日本論として読むと、この章の意味がより深く見えてきます。結論として、日本が壊れるは、政治批評、メディア批評、ネット社会批評を一冊にまとめつつ、著者自身の経験と感覚で読ませる新書です。社会の変化を抽象論ではなく、平和ボケ、SNS 依存、忖度、宗教と政治の距離感といった具体的な論点で整理しているため、現代日本の空気を短時間でつかみたい読者に向いています。特に、ニュースを断片的に追うだけでは全体像が見えにくいと感じている人、メディアの言葉に違和感を持っている人、同時代の日本がどこで歪んでいるのかを考えたい人には有益です。似たジャンルの社会時評本と比べると、時事ネタの鮮度だけでなく、芸能界の内側を知る著者だからこその視点がある点が際立ちます。断定的で率直な語り口は好みが分かれる一方、問題の輪郭を曖昧にしない強さがあります。現代日本を冷静に見直すための入り口として、実感の伴う社会批評を求める読者に適した一冊です。ご支援いただける場合は、ビートたけし、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。